主イエスキリストの恵みと平安がここにおられる皆さんお一人お一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。
ボロは着てても心は錦。これは歌手の水前寺清子さんが歌った歌です。皆さんもこの歌を口ずさんだことがあるかもしれません。いや、歌ったことが、歌ったり、まあ、たくさん耳にしたことがあると思います。若い人は、この歌は、今は知らないと思いますけれども、この歌はですね、多くの人を、励ましてきた、そういう、歌だと思います。たとえ生活が貧しくても、心は錦の服を着ていて、貧しくはないんだよという、そういう歌です。心はボロなんか着ていないんだという、そういう歌です。心は豊かなんだという、そういう歌です。ところが、聖書をよく耳にしますけれども、心の貧しい人という言葉を私たちはよく聞いてきました。心の貧しいというのはどういう人のことを言うのでしょうか。心が貧しい。世間では、あの人は心が貧しいというときには、あの人は心が貧しいというときには、心が狭い、あるいは親切ではない、あるいは愛がない、人を受け入れる度量がない、そういう気持ちに余裕がない、そういう、意味ではないでしょうか。心が貧しいというのはですね、そういう実は、人間の、小ささというか、そういう、貧しい状態です。つまり、心が貧しいということは、良い資質ですね。良い資質を持っているのではなくて、むしろそういう、良さがない。そういう、誇りうるような、あるいは、よりどこうとするようなものがないという、そういうことです。まさに、心の豊かさが何もない。それが心の貧しいというふうな意味で、私たちはですね、気持ちに、余裕がないという人だと言えることを言うことができるでしょう。しかしですね、私たちは、こういうふうな、心を貧しいものというふうなことをですね、言うときに、聞くときに、私たちは聖書の言葉がもうすでにインプットされていますから、入っていますから、心を貧しいというのはですね、私たちは、貧しいというのはですね、なんていうんですか、小ささというか、レベルが低いという、そういう意味じゃなくてですね、謙遜というようなね、心を貧しいというものをですね、謙遜というような、一種のですね、良い資質。そういうふうに考えようとするところがないでしょうか。つまり、これは、マイナスどころか、プラスだっていうふうな、そういうふうなことでもって私たちの、その言葉を聞くときにですね、そういうふうなものがですね、頭に入ってしまって、心が貧しいと言ったときにですね、いや、謙遜だっていうふうな、そういうふうに私たちは捉えてしまうことがあると思います。今日も実はですね、 ルカによる福音書、ルカによる福音書はですね、イエス様がこう話されたその言葉の原型に近い、そういうのです。マタイによる福音書は皆さんご存知のようにですね、心の貧しい人っていうふうなもので、その心貧しい人は幸いだってこう言いましたけれども、実はルカによる福音書はそういうふうにですね言ってなくて、貧しいもの幸いだという、そういうことです。で、実はですね、ルカによる福音書の方が古い、つまりイエスの言ったことに近いということはどういうことかというとですね、私たちはですね、いろんなものをこうくっつけていくわけです。その貧しいということよりも、心の貧しいということはですね、少しこう謙遜の意味も含めて、そういう言葉がこうついていくわけです。で、言葉がですね、単純だということはですね、単純だということはですね、それを落としていったわけじゃなくて、もともとが単純なんだ。イエスはですね、貧しいと言ったことは、まあ多分当たってる。つまり、ルカはですね、その言葉を残したんです、福音書に。この、ルカによる福音書と、マタイによる福音書の違いを、お聞きになったことがあると思いますけれども、このマタイによる福音書とルカによる福音書はですね、古さはルカが古いんです。そしてマタイは後なんですよ。それは何かというとですね、実はこう聖書の研究がですね、進んだ時にですね、まあ、いろんなものをこう研究していくんですけれども、実はもともとは単純で、後からこうくっついていくっていうふうなのが、実はそれは新しいんだっていうことですね。つまりイエスはですね、貧しいもの幸いだとこう、そういうふうに言ったということがこう近いんだということがお分かりになっていただけると思います。ですから一番ですね、聖書の中で一番古い福音書は何かというと、それはマルコです。マルコによる福音書が一番古い。それは何かというと、マルコによる福音書はですね、荒削りなんですね。ですから、マルコによる福音書っていうのはですね、こう、まあ、唐突に言ってるし、そして、まあ、いろんなものの言葉がですね、こう、綺麗ではないんですよ。そういう意味で、マルコによる福音書は、その、一番古い。そして、マルコによる福音書は16章しかありません。他の福音書はもう27章とかそういうの含まれますけれども。で、今のルカによる福音書ですけれども、皆さんは、マタイによる福音書は、三条水訓とか、三条説教という言葉をお聞きになったことがあると思いますけれども、山でもって語ったので、マタイによる福音書の五章の最初のところから、イエスは山に行かれたということが書いてあります。ですから山ですが、でもこのルカは、山じゃなくてですね、別に山なんて書いてないんですよ。平らなところで行った。つまり、これを、平地の教え、平地の説教とかこう言いますね。つまりルカはこう平地で語った。まあでも場所はですね、その違いがありますけれども、ルカはですね、そういう実はイエスの言葉をですね、身近に聞きながら、そのことを聖書に残しました。そしてルカによる福音書は私たちに、貧しいもの幸いだとそのように言ったわけです。繰り返しますけれども、マタイによる福音書はですね、心というのをつけました。ですから、一般的な、精神的なものへと、まあ、変質させたと言ってよいと思います。つまり、この教えの強烈さは少し和らいだわけです。そこそこに富んでいる豊かなものだ。そういうふうな、こう、人々のですね、つまずきを、もしかしたら、取り除こうとした、かもしれません。ですから、まあ、金持ちも含めてっていうふうなことを言ったかもしれません。でも、よく実は考えてみるとですね、イエス・キリストというのはですね、 どういう人と一緒に歩もうとされたかということです。イエス・キリストはですね、イエス・キリストはやはりイエス・キリストの周りに集まってきた人たちというのはですね、何もない、そういう実は社会から差別されたり抑圧されたり、そういう人たちのそばにイエス・キリストは寄り添って生きようとしたのではないかと思います。これが実はそのルカによる福音書のですね、あの平地を説教とかですね、あるいはこう貧しい人々に対する福音というですね、貧者への福音というですね、貧しい者への福音、そういうふうに言われたりする、そういうこう、まあ、あの、なんですかね、見出しがつけられると思います。私たちはですね、心が貧しいということは、まあ、精神的に理解します。しかしですね、ズバリ、イエスがですね、イエス様が、貧しいも幸いだと言ったときにはですね、幸いであり、こう幸いだと思っている私たち一人一人の現実に対してですね、そういう実は貧しいも幸いだというですね、そういうイエス・キリストをですね、ざんに言った、そのイエス・キリストのこう見ているその視点、つまり人間の現実、それをイエス・キリストは見ているのではないでしょうか。私たちは自分は貧しくても心は豊かだと思いたいですし、私たちはですね、心はですね、豊かでも広くもなく愛に富んでもいない、特に自分の意見や考え方が違っている、あるいは感覚が違っているという人を受け入れるというやっぱり気持ちもですね、そんなに広くはありません。自分の思いに反することやそういうことに対しては私たちはなかなか心を開きにくい、あるいは冷静に受け止めたり、あるいは相手の考えをですね、よく理解しないで対話していくという心の余裕も、あるいはすぐイライラとしてカッとなったり、あるいはまあ八つ当たりすることもないかもしれませんけれども、そういう八つ当たりをしたり、あるいは人を責めることに熱心になっていくという、そういうふうなものも私たちの中にはあるわけです。つまり要するに、私たちは本当に心の貧しいもの、豊かなものとはこう離れているという、そういうふうなことをですね、イエスはその人間の現実を見ているかもしれません。いずれにせよ私たちはですね、貧しさのゆえに様々な問題が起こっています。争いが起こり、困難が起こっています。自分は争わないと思っていても、あるいは人は一人で生きていけると思っていても、しかし私たちは残念ながらいろんな影響を受けたりして、なかなか自分の思っているとは思っていることとは違う方向に進んでしまう、そういう現実の中にイエスは貧しいもの幸いだであるというふうなその言葉を言われ、私たちの心の中にその言葉が響くのです。このように見方を変えるというふうな、その心は幸いであるというふうな見方を変える、 そしてそれは幸いだというふうなことではなくてですね、まさにイエスは心も貧しいものであ、この心も貧しいものというふうな、そういう現実にイエスは語りかけてくださっている。そしてそういうところに天の国はその人たちのものであるという、それが実は幸いであるということの理由です。天の国、あるいは神の国、神様の支配する国、それは私たちのために用意されているのです。天の国は近づいた。これはイエス・キリストの伝道の第一声でしたけれども、その国というのは貧しさの中にいるそういう人々のために用意されているのです。天の国はどのようにしてその人たちのものになるのか、つまり私たちのためになるのか、私たちのものになるのかというと、それはイエス・キリストによってです。主イエスが貧しいものであるという私たちのために人となり、私たちの貧しさを言い換えれば、私たちの罪をご自分の身に背負って十字架にかかって死んでくださった。このことによって私たちは許される、私たちは神の国を与えられるのです。貧しいものである私たちを主イエス・キリストが背負ってくださった。そしてあなた方は幸いだ、喜びなさいと言ってくださるわけです。この貧しさをベースとした上でイエス・キリストは私たちに幸いを説くわけです。私たちはですね、今日礼拝に来ました。私たちはそれぞれ自分の生活の場所から今日この教会に来、また礼拝の場所に来ました。私たちは隣の人を見るとなかなか幸せだなぁと、そのように思うかもしれません。なかなかあの人はいいその生活をしていて、羨ましがられる生活をしていると、そういうふうに思うかもしれません。しかし実は私たちは一緒くたにすることはできません。それぞれ表面はその平穏無事に見えてもですね、それぞれの生活は違っていて、自分の生活の中からイエス・キリストの言葉を求めているのです。それぞれの生活の場所は違います。そしてそれぞれが自分自身のこう生活の場所から、一体自分はどうだ？自分は本当に自分らしく生きてるだろうか、あるいはもしかしたら神様の前に私は正しく生きてるだろうか、あるいは隣人とどううまくやってるだろうか、そんなことを考えながら私たちはこの場所に来ているわけです。ですからそれぞれの生活はみんな違います。みんな違う、そういう中から一体自分はどういうふうにしたら神様に喜ばれる、あるいは隣人と共に生きていけるかということを ずっと、まあ、考えてきているのです。そういう生活の中で今日御言葉が与えられている、その御言葉はですね、まぶしも幸いだという、そういう言葉です。貧しさ、それはですね、本当に神様の前に私たち一人々がですね、こういう喜んでいただくために、また今日の命を持ちながら今日のこの場所に来ているわけです。イエス・キリストはですね、私たち一人一人に貧しい人になろうと努力せよと言っているのではありません。私たちはもともと貧しいものです。これを認めて、私たちに主イエス・キリストがですね、十字架の死と復活によって天の国を、神様の恵みの支配を、救いを与えてくださる。だから私たち一人一人は喜んで感謝をして、私たちの信仰による生活に生きる、それが主イエス・キリストを喜ばせ、神様を喜ばせ、また私たちのまた恵みを、恵みとして感謝をして生きる根拠につながることなのです。その幸いの中で生きること、その幸いの中で生きてこそ、私たちの貧しい心は次第に広げられていき、豊かにされていき、愛や思いやり、思いやりのある心をですね、私たちは持って生きるのではないかと思います。最後に、私たちはですね、この貧しいも幸いだというふうなことはですね、やがてどうなるかというふうなことですけれども、もしかすると私たちはですね、こういろんな貧しさをこれからもまた体験するかもしれない。でもですね、信仰の生活というのはですね、私たちのこうもっと後のことも含めてですね、私たちの死んだ後のことも含めてですね、神様は見ておられるわけです。つまり神様はですね、どんな時にあっても、私たちが生きるこの世をどんな時にあっても、そしてたとえ死んでも、私たちはですね、神様の恵みの中で生きられる、そして祝福の中で生きる、幸いの中で生きられる、その言葉をですね、私たちは今このイエス・キリストの言葉を通してですね、聞いているわけです。私たち一人一人は主イエス・キリストのですね、言われた幸いの中で生きられる、そういう人として私たちは今日生かされ、また御言葉に招かれている、それを感謝して、また今日のまた午後のひとときも一緒に生きようではありませんか。人知では到底計り知ることをできない神の平安と恵みが皆さんお一人お一人の上に豊かに限りなくありますように。アメン。